皆さんこんにちは。沖縄本ライブラリーとして県内および県外で発行された沖縄本のあれこれ、耳で聞く沖縄本書評をネット配信でご紹介しています。案内役は私中村和恵、そしてコーディネーターをフリー編集者の宮城和春さんにお願いしています。宮城さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、今回お持ちいただいたのはなんだか厚みのあるしっかりとした本ですね。
そうですね、今回はですね、八重山に特化した本が出たので、持ってきました。タイトルが八重山の歴史と文化自然編集委員会で、石垣市教育委員会の発行となっております。
はい、八重山のゆかりのイラストが表紙を飾っていますけ
ど、ね。
はい、
そうですね、アンガマであるとか赤瓦ですね、そして土器があって拝みのイラストがあるんです。そういった、は
い、
表紙があるんですけども、これはタイトルに歴史と文化自然とあるようにですね、はい、八重山のそういった文化面自然面というのを網羅しているって言ってもいいぐらい、さまざまな事象がここに書かれてるんですよ。
へー、こちらは実際に八重山の学校で使われている。
そうですね、これはですね、非売品なんですけれども、はい、石垣市の中学生に八重山の歴史とか文化について学んでもらいたいっていう趣旨で、うん、編集発刊されたものなんですが、石垣市内の中学生にですね、今配布されていて、中学生たちは学んでいると思うんですけれどもね。
やっぱり自分たちの住んでいる地域のことを知るというのは子どもたちにとってもね、はい、とても有益なことですからね。
そうですね、またこういった中学生 の、うん、資料集としてですね、八重山全体を網羅した本で、地域全体を網羅した本というのは多分この、うん、この本だけだと思うんですよ。
はい、一般的な全国で使われている本ではね、
はい、
本当になんか1ページの半分とか ね、
そうなんですよね、
それぐらいしか扱いがないですからね、
は
い、
また沖縄の歴史の中でもやっぱりその八重山宮古というのはやっぱりそのメインには描かれてないということが多いもんですから、やっぱりその八重山に住んでる方々はですね、自分たちの足元どうなってるのかということを知らない方も多分多いと思うんですけど、うん、そういった意味でこの本一冊あればですね、はい、八重山のそういった歴史と文化、そして自然が一目瞭然というか、一読すれば分かる内容となっているんですね。
それでこの厚みです、
はい、
結構なページ数ですね。
そうですね、で目次をまず見てみると、はい、歴史の分野はですね、先史時代から古代中世、うん、そして近世近代、そして現代、
うん、
で生活と文化に関しては島々の生活と文化で、年中行事伝統文化人の一生、
うん、
自然に関しては地形と地質気候生き物自然環境と私たちという形になっているんですよ。
本当に網羅されてますね、は
い、でさらにこの本のすごいところは、はい、その歴史的なもので言うと、その太古の歴史から始まっているんですが、それが現代までつながっているということですね。自然に関しても今の自然がどうなっているのか、環境どうなっているのか、その環境問題にまで、踏み込んで書かれている。生活と文化も今の八重山の方々がどんなふうにして生活しているのか、そして伝統文化はどうなっているのかということも全て書かれているんですよ。
なのでまさに八重山のことを知る第一歩としてはふさわしい、はい、
そうですね、第一歩も第二歩も多分第十歩ぐらいまでいけるかなという気もする本なんですよね。
深みがありますね。
でまずね、今度は朗読に関してはその各分野をちょっと読んでもらいたいなと思うんですけど、はい、ちょっと長いんですけれども、ぜひ読んで皆さんに味わってもらいたいなと思いますね。
はい、八重山の市。九州の南から日本最先端の与那国島まで、まるで首飾りのようにたくさんの島が連なっています。これらの島々は日本列島の南西に位置していることから、南西諸島と呼ばれたり、島々が弓状に連なることから琉球湖と呼ばれたりもします。弓状に連なる島々には、北から大隅諸島、トカラ列島、奄美諸島、沖縄諸島、宮古諸島、八重山諸島があり、東の方には大東諸島、西の方には尖閣諸島があります。大隅諸島から奄美諸島までは鹿児島県、沖縄諸島から南が沖縄県となり、日本の一番南に位置するのが私たちの住む八重山諸島になります。また宮古諸島と八重山諸島を合わせて先島諸島とも呼びます。日本の中では八重山諸島が東南アジアや中国大陸に最も近く、石垣島からだと那覇がおよそ410キロの位置にあるのに対して、台湾だとおよそ280キロになります。最も台湾に近い与那国島からだと 台湾まで110キロとなり、天気の良い日には台湾の山並みが見えるほどの距離に位置しているのです。
小瀬さんは
実際に与那国島行った時見えましたね。
見たということなん
ですが、島の方にあれが台湾だよって近いなぁと本当に、
はい、僕は何回も与那国行ってるんですが、一回も見たことないんですよね。
あ、じゃあラッキーでしたね、はい、さあ続いては歴史書に見る赤八です。赤八の事件以後、八重山と宮古は完全に王府の支配下に入りました。そしてこの事件で王府軍に従ったナータフーズやケライケラグスク幼著、マイツバを助けたタダヤオナリなどの子孫は近世になって士族に取り立てられます。しかし一方で赤八の戦いを知る文献は後の世に王府によって編纂されたもので、歴史の記述は古い時代のものほど勝った側のものに偏り、負けた側の言い分は消されています。現在の私たちのその戦いに対する解釈もそれによっています。赤八の側に立てば八重山の軍友たちが宮古と連合して王府の配下に入ろうとするのに抵抗し、独自の八重山構想、先島構想を描いていたと想像することもできるでしょう。また王府の支配を浸透させるためにそのチャンスを作る敵役として赤八が選ばれたという見方も後々の歴史を見ればできるかもしれません。1500年の赤八事件は八重山のみならず琉球王国全体に大きな影響を与える事件でした。事件当時の国王であった昇進王の業績を称えた桃浦添の欄干の命に、事件の翌年から先島は穀物と布を上納するようになり、琉球王国の勢いはいよいよ盛んになったと刻まれています。
赤八の事件が本当にその、うん、琉球王府にとってもエポックメイキングになったということですよね。
さあそして、今度はですね、第3部八重山の生き物たちから多種多様な生物を育んだ地理、地史、気候についてご紹介します。琉球列島は東洋のガラパゴスと言われ、特徴的な生物が数多く見られますが、私たちが住む八重山諸島にも多種多様な生物が生息しています。八重山の島々はその成り立ちから石垣島、西表島、与那国島など山のある高い島と、竹富島、黒島、波照間島など平たく低い島に分けられます。高い島は古い時代にできた島で、低い島は琉球石灰岩からなる新しい島です。暖流の黒潮が与那国島と台湾の間を北上し、八重山諸島は一年中暖かい海水に囲まれています。そのせいで冬でも最低気温が15度を下回ることは稀で、年平均気温がおよそ25度と高く、一日の気温格差も小さくなっています。年間降水量も多く2000ミリを超えており、亜熱帯海洋性気候帯に属します。本当に冒頭の部分を少しずつご紹介しただけですけれども、いろいろな、ね、ことが分かりますね。
そうですね、本当に今紹介したのはごくごく一部なんですけど、はい、本当にこれが、きちっと詳細に、記されているということですね、はい、で最後に巻末にあの年表もあるんですけども、年表もですね、3万2000年前山下凍結陣から始まって、はい、2万4000年前それで八重山に人が住み始めるっていうところから始まってるんですよね。
本当に丁寧ですね。オールカラーですし、
はい、オールカラーですね。
写真やイラストも豊富ですし、
はい、あの生き物たちに関してもですね、本当にたくさんのイラストと写真が掲載されていますので、本当にこれ一冊あれば八重山のことがある程度分かるという内容になってるんですよね。
中学生向けということだったんですけれども、はい、大人が読んでも十分楽しめますね。
だと思いますね。ぜひ本当に読んでもらえてね、ちょっと非売品なのが残念なんですけれども、はい、ぜひもし手にすることがあればですね、一読するに値する内容の本だと言えるんでしょうね、
はい、はい。それではもう一度最後にご紹介いただけますでしょうか、
はい。タイトルが八重山の歴史と文化自然ですね、編著が八重山の歴史と文化自然編集委員会、そして石垣市教育委員会の発行となっております。
沖縄本ライブラリは合資会社沖縄時事出版主催、沖縄県及び公益財団法人沖縄県文化振興会の支援でお送りしています。宮城さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
次回もお楽しみに。